谷の池と大聖寺。昔、信州、今の長野県に修行を積んだ大変立派なお坊さんがお見えになりました。このお坊さんが駿河の国、大谷の伯耆の窪に大聖寺を建立したのであります。実はこのお坊さん、静岡市の有名な伝説、沼のばあさんで、大蛇を成仏させるなど、僧として数々の立派な力を持たれておりました。この沼のばあさんのお話はまた別にいたしましょう。今日は用水池のお話です。ある年の夏、それはそれは大変な日照りが続き、田んぼは地割れがし、稲は今にも枯れそうになりました。村の人たちはもう取り合う水もなくなってしまい、このままでは今年は一粒の米も取れないだろうと心配していました。そこで村の人たちはいろいろ相談して、水をためる池を作ろうということになりました。こう決まってからすぐに村の人たちは、大聖寺には無断で、寺の領地である衣装の谷に10日もかけて池を作ってしまいました。大聖寺の和尚さんは、なぜお寺に相談してくれなかったのだろう、と村の人たちがお寺をないがしろにしたことを残念に思いましたが、困っているみんなのために代々伝わっている雨乞いの祈祷をしてくれました。この祈祷は最初にご紹介した沼のばあさんに出てくる大蛇を成仏させた尊い祈祷です。祈祷をするとすぐに一点にわかにかき曇り、大粒の雨がまるでバケツをひっくり返したように3日3晩降り続いたそうです。この大雨で村の人たちがせっかく作った池は押し流されてしまいましたが、おかげで稲は助かり大豊作になったそうです。それからというもの、村の人々は大聖寺を大切にし、何事も和尚様に相談するようになったそうです。その後、村の人たちは大聖寺に正式にお願いをして、改めて衣装の池を作らせてもらいました。この池のおかげで、水田の水に困ることはなくなりました。大谷の村と大聖寺には、このように昔からいろいろと深い関係がありました。一つの村に一つの寺。大谷の村では、大聖寺以外にはお寺を持たないというあたりも、村人と大聖寺の関係を示すものであります。さて、この衣装の池ですが、今ではゲートボール場や広場、宮川公民館として生まれ変わり、昔の衣装の池の用水と同じように、多くの人に利用されているのです。海岸不動。静岡市駿河区大谷では、海岸不動様のお祭りがにぎやかに行われています。今日はこの不動様のいわれをお話ししましょう。昔、東大谷の金屋船が沖へ出て網を引きました。余談ですが、普通船にはなんとか丸という名前をつけるのが当たり前ですが、どういうわけか大谷の村では船の名前になんとか船、なんとか船という名前をつけたそうです。話を元に戻しましょう。東大谷の金屋船が沖へ出て網を引いたところ、珍しく重い。あまりの重さに、これは大量だと大喜び。みんなで力を合わせ、元気よく網を引きました。 網がだんだん絞られてきましたが、ただ重いだけで魚の入っている様子がありません。やっとの思いで引き上げたところ、なんと網の中に石が入っているではありませんか。船主の金屋さんは、
網にこんな大きな石が入るな、珍しいことだ
と思い、せっかく引き上げたのだからと家に持ち帰って、座敷に上がる踏み石にいたしました。ところが、その夜が更けた頃、急に家がぎしぎしと鳴り出したのです。金屋さんはびっくり、地震かと思いましたが、家が揺れるというのではありません。第一、近所の家は何ともないのです。しかし、自分の家だけがぎしぎし音を立てて揺れているのです。
こんなことは初めてだ。どうしてだろう。
といろいろ調べますと、どうも今日海から上げたあの踏み石のあたりが大変騒がしいということが分かりました。金屋さんは、
これは不思議だ
と思い、その石をいろいろと調べてみますと、石の裏側に立派なお不動様が彫ってあったのです。あくる朝、海で拾い上げたお不動様を、海の見える小高い丘に丁寧に祀りました。それからは、漁に行くとき、今日はたくさん魚が取れますようにとお祈りをしました。すると、その日はいつもよりたくさん魚が取れたのです。そこで漁師たちは、
おかげでたくさん魚が取れました
と言って、お不動様にお礼の魚をお供えしました。漁師たちは海の神様として、このお不動様を大切にお祭りしたのです。つい近頃までお不動様には魚の供え物が絶えませんでした。大谷地域の産業を盛んにしてくださったお不動様です。これからも大切にいたしましょうね。